それではここからは毎週火曜日お送りしています台湾在住の片倉よしみさんをお迎えしてお届けしています台湾エクスプレスのコーナーです。台湾からの情報、片倉さんにお話をご紹介していただいております。さあそれではこの時間台湾とつながっております、片倉よしみさんご出演です。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、片倉さんを迎えしての台湾エクスプレスになりますが、片倉さん今日はどのようなお話ですか？
はい、今日はですね、はい、ちょっといくつかの話題をちょっとお話ししようと思ってるんですけども、まあ、台湾もね、台湾は正直の話もこの時期って完全に夏なんですよ。
はい、
で結構暑くてですね、結構大変なんですけどね、どういうふうに暑いかって話をちょっとしようかと思うんですけどね、
はい、
まずですね、朝が暑いんですよね。
朝。
朝はね、まあ、日中に比べればもちろん過ごしやすいとは言えるんですけども、だいたい8時、9時くらいでもうかなり暑いんですよ。ですから、もうね、朝の体操とかも、まあ、公園に行くとね、朝体操やってる人たくさんいるんですよ。健康好きな人が多いんでね。今はちょっとコロナの関係でね、あんまりいないですけど、朝の公園なんかでね、結構運動したりしてる人いるんですけど、この人たちがだいたい5時くらいからやってるんですよね。でもう7時ぐらいに最盛期を迎えるとかも一番賑やかになって、でも8時過ぎにはいなくなるっていう早いんですよね。
早いですね、活動が、
こういうのがあったりして、で今ねちょっとお話少ししましたけど、台湾今ちょっとコロナのね、クラスター発生でちょっと今かなり緊張状態が続いていて、もうかなりね、今日この時点ではもう随分減ってきてはいるんですけども、
はい、
まあ、一応ね、まだまだちょっと緊張状態続いてるんですよ。で今対策もねかなり厳しいことをやっていて、例えば外に出るときは必ずマスクをしなくちゃいけないんですよね。
はい、
でマスクをしないと罰金が取られるんですよ。
はい、
で結構これが高いので、みんなねちゃんと守るわけですよね。
はい、
でただこの暑い中でそのマスクをして歩いてると本当に苦しいんですよ。で、まあ、あともう一つはね、今このコロナの対策の関係で、レストランで食事ができないんですよ。
はい。
店内での飲食ができないので、基本的にテイクアウトかデリバリーになるんですね。
はい。
で、家の中で食べてくださいと。で、レストランで食べれないということは、当然これ喫茶店とかカフェもやってないわけですよね。そうなると、私ちょっと、昨日ちょっとね、家内と、取材に出てたんですけど、まあ、本当はね、あんまり出ちゃいけないっていうふうに言われてるんですけど、まあ、必要なものに関してはね、一応許されるので、マスク着用の上で、まあ、すぐに取材だったら取材すぐ済ませてすぐ帰ると、
はい、
そういうふうに、制限はつくんですけども、ちょっとこう、出歩いたんですよね。そうしたらですね、とにかくこの暑いのと、休むところがないっていうね。で、テイクアウトとか、そういうのも、結局、お店の外で待つことになりますから、
はい。
たとえそれが10分、5分であっても、それこそジュース屋さんなんかやってるんですよ、普通に。
はい。
で、買えるんですけど、ただ、まあ、それは持ち帰って家で、っていうことですよね。
そうですね。
で、食べ物なんかでも、基本的には、お店でオーダーをして、そのお店の外で待って、出来上がりを持って帰るわけですから、
はい。
結構このもう暑い中でずっとこう、まあ日陰ぐらいはね、あるんですけど、やっぱり暑いですよね。
いや、そうですよね。
で、結構ね、もう本当に、ね、不要不急の外出は避けるようにっていうふうに言われてますけど、そんなこと言われなくてもあんまり不要不急の外出はしたくないなと思うぐらいね、苦しいんですよ、暑くて。はい、で、こういう状態なんです。で、で、実際のところですね、人はあんまり歩いてないですよね、やっぱりね。
はい。
みんな、そのね、政府のこの指示を守ってるというか。ただ、車での移動は、まあ、できるんですよ。一人とかで車を運転していく分には問題がないので。
はい。
車の往来は結構あるんですよね。
ああ、
ただ、街を歩いてる人が少ないんですよ。
はい。
うん、で、まあ、どうしてね、ここまで厳しいことをやるのかっていうと、まあ、これはちょっと逆に日本の皆さん分からないかもしれませんけど、やはり、その台湾っていうのは、こう、国のね、立場が非常にこう弱い場所なんですよ。
はい。
まあ、例えば、ね、外交上国として認められてなかったり。 ね、あとはこう中国がこう自分たちのものだって言ってくるわけでしょ、でそれでいろんな仕掛けをしてきますから、台湾ってやっぱり立場が弱いんですよ、でワクチンの話もね、前回前々回したかったと思うんですけども、あの例えば契約をしていても、薬品会社と製薬会社と契約をしていても、こう横やりが入ってこう送られてこないとかですね、
はい、
いろんな話があるわけですよ、だからそういう状態の中なので、こういうふうに厳しくしっかりとやらないと、まあ大変なことになってしまうということなんですよね、ですから、あの、まあ、私はね、逆にあの今日本に1年半戻ってないので、あの日本の状況がわからないでいるんですけども、
はい、
台湾にいるとね、やっぱりこうみんなで力を合わせて頑張ろうっていう動きは感じられますよね、でもあとワクチンね、こう6月4日に日本からこう送ってくれましてね、日本政府がね、あれに関しても非常にみんな感謝してますしね、まあ、こういう中でね、まあ、本当に台湾の人が苦しい中でこう日本が助け船を出したっていうか、ね、手を差し伸べたということは非常に意味が大きいと思いますよね、で、まあ、今ねこう暑いって話をしましたけども、そういう中でもこの暑いのはみんな一緒なんですよね、
はい、
ということは当然ながらこの暑さをしのぐようなものをみんな作り出そうとするわけですよ、このあたりがまた台湾の人のね、このアクティブなあの発想というかね、あのそういうものが出てくるんですけど、今、この、まあ、最近というわけじゃないんですけど、結構前からね、こう流行しているものなんですけど、私が今ね、非常に注目している飲み物があるんですよ。
はい。
で、これ何かっていうとね、マンゴーが今年は、非常に値段が落ちてるんですよね。マンゴー安いんですよ、今年。もう、ちょっと傷んでる、これちょっとね、傷んでるものだと思うんですけど、投げ寄りみたいなものもあって、例えば、傷むって言っても、悪くなってるって意味じゃなくて、こう傷がついてるもんですね、はい、外側に、で。これがね、この間ちょっと見かけたのは、箱売りで売っていて、30個近く入っていて、日本円で1200円ぐらいとかね。
はい、
考えられない値段なんですけど、まあ、そういうのがあったりするわけですよ。はい、まあ、今年はちょっとこう値段が下がってると。で、こういう流れもあって、今このね、マンゴーを用いたスムージーが流行ってるんですよね。
スムージー、美味
しそう。で、ただのスムージーじゃないんですよ。ちゃんと果肉がしっかり入ってて、しかもそこにこうタピオカとか、こう入ってくるんですよね。
はい、
で、そこにさらにプラスして、ココナッツミルク。これを加えるんですよね。だからね、マンゴーは基本的に甘いだけではなく、すごく爽やかな、少し酸味も感じますよね。
そうですね。
で、これがね、こう、ヤシの、この、まあ、ココナッツミルクとね、こう、絡み合って非常に独特な味わいになるんですよ。
はい。
で、これだけでも十分美味しいんですけど、さらにプラスしてるものがあって、クリーム状のね、生クリームみたいにこう見えるんですけど、そこにチーズパウダーがかかってる。
チーズ、
はい。だからこう、今お話しただけでも分かると思うんですけど、このココナッツミルクの甘さと、マンゴーそのものの味わいと、酸味と甘さ、で、さらにチーズの香りと生クリームが入ってくるっていうね、すごい飲み物なんですよ。
すごいですね。
でこれがね、まあ、これでもちょっと値段は少し高めで、普通のジュースよりは高くてね、
はい、
まあ、それでも日本円にしたら、300円ぐらいなんですよ。
すごいリーズナブル。
で、300円で、しかもこれ日本円で300円ぐらいで、しかもこの、ね、700ミリリットル入ってるので、量がもうめちゃくちゃ多いんですよね。でただ、これも暑いのでね、この700ミリっていうとみんな、特に女性なんかびっくりすると思うんですけど、結構普通に飲んじゃうんですね。
ごくごく
ね。
はい。
暑いのでとにかくね。で、涼む場所がないので、まあ、ついついね、全部飲み干してしまうんですけど、こういう、その、まあ、時代、ね、この時期ってものがありますよね。このシーズンっていうものと、
ね、
あとはこのコロナ事情で苦しめられているこの現状っていうかね、こういったもの、あとはこの暑いという、まあその、まあ気象とね、
はい、
あと人々がそれを飲みたいと思うこの欲望みたいなものが、あとビジネスっていうものがね、全部絡み合って、新しいものを生み出してるんですよ。で、こういうのがね、台湾っていうのは常にどこかで動いてるんですよね。で、これがね、私なんかは非常に面白いなっていつも思う、まあね、私は物書きなのでね、こういろんな記事を書いたり、いろいろね、発信したりしてますけど、こう、ネタが尽きないんですよね。
はい。
このネタがね、どんどん新しいものが出てきて、まあ人々のね、こう求めるものっていうのを踏まえた上で、かつてね、こう、 同時にこの時期シーズンとか現社会的な事象だとかいろんなものがこう絡み合って新しいものをそこに作り上げていくっていうね、この現在進行形の動きっていうものもまたこのマンゴースムージーの美味しさを支えていると思うんですよね。
いや、片岡さん、このアイディアっていうか発想ってすごいですね。この食材を組み合わせる。
そうですね。ね、だからね、例えばこれマンゴーが高かったらこれできないと思うんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、しかも今、マンゴーって何種類もね、こう、台湾で栽培されてるのだいたい30種類ぐらいマンゴーってあるんですけど、
はい。
この、まあ、日本人にも人気のあるアップルマンゴーっていうのがあるんですけど、この、まあ、日本人にも人気のあるこの一番美味しいとされているこのアップルマンゴーが安く売ってるんですよ。
はい。
だからこういうのができるんですよね。
はあ。
うん。で、多分ね、このまたマンゴーが高い時にはまた高い時なりに安いマンゴーを使って上手にまた新しいものを作っていくと思うんですけど、これもやっぱりタイミングだとか、収穫のね、その状況だとか、そのマンゴーそのものの価格だとか、うん、まあ、いろんなもの絡み合ってるわけですよね。うん、ですからね、こういうその、まあ、新しいアイデアをこうどんどん形にしていくっていう、このアクティブな動きっていうのがね、
はい、
この美味しいとか美味しくないとかっていう判断だけじゃなくて、面白いと私は思うんですよね。うん、ですから、ね、まあ、ちょっと今の時点ではね、またこのコロナの関係で、リスナーの皆さんも台湾に旅行することはまだできないですけど、まあ、次にね、台湾にいらした時には、きっと、ね、これ前回も言ったかもしれませんけどね、もう1年以上、
はい、
基本的な旅行者来てないですよね、台湾にね。ですけど、この1年ぶりなり2年ぶりのこの台湾に次に来た時にですね、自分の知ってる台湾と、新しく知る台湾があると思うんですよね。
はい。
でこの部分は昔懐かしい自分の知ってる台湾もまたいいと思いますしね、自分がまだ見たことのないこの新しいこのコロナを経たことで生まれてきた新しい台湾っていうのもまた楽しんでいただければ楽しみ方2倍になりますよね。
いや本当ですね、
うん、まあ、こういうところもねちょっとこう見ていただけたらいいなと私は思ってるんですよね。
はい、片岡さん、今年はまあ、マンゴー的には出来的にはいい年なんですか、今年もやっぱり。
うん。初めはですね、あんまり良くなかったって言われてたんですよ。
ええ。
うん。で、どうしてかっていうと、このね、番組でもお話しましたけど、実は1月、2月、3月ぐらいまで、台湾って相当な水不足だったんですよ。
はい。
で、これがかなり影響していて、質が良くないんじゃないかっていうふうに言われてたんですけど、そんなことはないですね、見てるとね。
はい。
ただ、やっぱり、海外に輸出するものとかが相当減ってるっていうことと、あとやっぱり豊富に取れすぎると、やっぱり値段下がるんですよね。うん、ですから、ちょっと安くなってるのは間違いないでしょうね。
はい。だね、片岡さんの、おっしゃるの、ね、ツイッターなどでも、美味しいね、マンゴーの、写真がね、掲載されておりますので、ぜひそちらも思い浮かべながらね、お過ごしいただきたいと思いますけど、今週は台湾エクスプレス、お送りしてきました。お相手は台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さん、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。